なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第245回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん、
はい、
そろそろお盆でございます。
そうですね、
畑中さんはあれですか、はい、お盆にお墓参りとか行きますか。
うん、あ、行きたいんですけど、うん、関西方面にあるのでなかなか行けません。
実家が関西の方だからね。
はい、
そっか、じゃあ気持ちだけ、ね、
はい、気持ちだけ、
ね、うちのね、
はい、
うちのお墓、
うん、
あの立派なの。
おー、すごいですね。
なんかね、我が家はね、
うんうん、
まあ代々貧乏なはずなのよ。
はあ、
普通のサラリーマンで何の財産もなく、
うん
うん、暮らしているはずなのに、
うん、
なんかお墓だけ立派なの。
へ
え。で、僕が子供の頃に、
うん、
まあ母親から聞いた話なんだけど、なんか、
はい、
うちのお墓がね、
うん、
先祖代々の墓があるお寺がなんか、うん、なんかちょっと何建物を建て直すんだか分かんないけど、
うん、
それで寄付を募るときに、
はい、
すごい金額を請求されたらしいんだよ。なぜならお墓が立派だから。
あ、
要はね、話を聞くとうちのおじいちゃんの代、
うん、
うちのおじいちゃんアル中で死んじゃったらしいんだけどさ、
あら、
その時はすごいね、そこそこの財産があったらしいのよ。で、なんかね、戦争の時には、
うんうんうん、
ほら、配給制じゃん。
はいはい、
戦争の時だから。その時の配給をする、
うん、
なんかお店みたいな。なんか、配給を任されてるぐらいな感じの。
うん、そうなんですね。
あれだったんだって。だからね、すっごいな、何、おじいちゃんとおばあちゃんの戒名とか、すごい立派な戒名で、
うん、
お墓もそこそこ立派なのね。
うん、
だからすごい、なんかね、その寄付の時も、
うん、
なんかね、県議会議員だか市議会議員の次に高い金額を請求されたらしくて、うん、
へー、
いやいや、もう今うちはそんな貧乏だからそんな払えないんで、どうにかしら負けてもらったっていう話を、
へー、
それでも結構払ったっていう話だけどね。
寄付なのに負けてもらうとか、そんな話なんですか。
なんかね、ある程度決められるらしいよ、なんかお寺側から。あなたのとこいくら寄付していただけませんかっていうのが、
うん、
なぜならあなたの戒名はこんなに立派だからなんていうことらしいのね。
うん、
で結局うん、おじいちゃんが、
うん、
全部お酒に財産を変えてしまって、
うん、ありゃりゃりゃりゃ
もう一切ね、財産が残ってないっていう、状態なんで、今でもね、お墓だけはそこそこだ、うん、本当はね、建て替えたいんだよね。古い、立派だけどすごい古いから、
うん、
建て替えてあげたいんだけどね、なかなかね、お金がなくてできないっていう。
ね、そうですか、
ね。もうね、結構一体なんで石がちょっと、ポロって取れちゃってたりさ。
うん、あ、そうなんですか。
そう。なんかね、線香をあげる、
うんうん、
置くところのね、なんか、
はい、
それがまだ立派にできてんだけどさ、それがね、ちょっと古いからポロって取れちゃったりしてね。
ね、
どうにかしてあげたいんだけどね。
なんかちゃんとした、なんかよくテレビとかで、なんかドラマとかで見る、ちゃんとしたお墓に行った記憶がないですね。
どういうこと
なんか、なんだろう。なんだろうな、お墓がいっぱい霊園っていうんですか、
うん、
とかじゃなくて、なんか山のなんかどっかにあるお墓みたいな、
ちょっと私有地の一角にみたいな、
うんうん、本当にそんな感じかな、
ね、昔はそういうのもねあったもんね、うん、だから、うん、山とか持ってる人で昔から代々ね、お墓あるとその山の一角に自分家のお墓だったりっていうのはね、うん、うちの親戚でもありますよ、うん、田舎の方に住んでると、
うんうん
うん、そういうところありますよ、
うん、
まあでもね、お盆ぐらいはね、ちゃんと、ね、お迎え行って、ちゃんと、お家に、ね、
うん、
先祖みんなお迎えしてね、やりたいもんでございますよ。
そうですよね。
こういうのは気持ちの問題ですからね。 でそういうのほら、あのうちも小学校2年生の娘がいるから、こういうことやるんだよって、はい、お盆の時はこういうふうにやるんだよっていうのを今のうちに教えておくという意味も含めて、うん、ある程度は ね、そういうのはやっとかなきゃなと、
そうですよね、う
ん、思ってたりしますよ、
ね、うんうん、思います。
そんな中、そんな中、今日は収録がですね、8月のもう5日土曜日になってしまいました。8月5日土曜日の0時8分です。
はい、
はい、こんな時間に収録しておりますが、
ます
今日ですね、袖ヶ浦市の、
は
あ、千葉県の袖ヶ浦市の、夏祭りがありまして、
はい、
ね、みんな大好き東京ドイツ村でね、袖ヶ浦市は夏祭りをやるんですよ。これにね、ちょっとね、娘と嫁さんとね、3人で行ってきたいと思います。
ああ、いいですね。
花火がね、すごいね、2000発なんだけど、あのね、すごい、すっごい近いところなの、
うんうん。
見る場所と上がるところがすごい近いから、
うん、
すごい迫力がある。
でしょうね。うん、
これがね、ちょっと毎年ね、うんうん、ちょっと楽しみにしてる。で、あの、無料で東京ドイツ村入れるから。
あ、そうなんですか？
この日だけは入れるんですよ。
いいな。
そうそう、なのでね、行っていきたいなと思いますよ。
うん、ね、楽しんでください。はい、
で、木更津市の、
はい、
木更津市の、お祭りが、8月の14日と15日か。
はい。
ね、野菜もっさいが、14日。
野菜もっさい。
で、15日は花火大会が。ね、ありますんでね、千葉県の木更津市でお祭りありますんでね、よかったらみんな来ればいいんじゃないかな、
はい、行ったらいいと思います、
ね、あのうろうろしてると、あのあれですよ、はい、野菜もっさいの日とかは、あの、うん、あれですよ、あの前にこの番組でも紹介した、あの、はい、わっしょい木更津っていう地元のケーブルテレビの番組が取材して回ってますから、ね、木更津のケーブルテレビに映るチャンスっていう、
いいですね、
そんなチャンスいらねえよって
そこでそんなの話題してもらったらいいんじゃないですか、
ね、ぜひね、あのみんな言って、うん、そんなことないショーを、うん、そんなことないショーを見てきたんですよ、
いいですね、
見てか聞いてか聞いてきたんですよ、
聞いてい
ただければ ね、うん、ね、あとあら、あのあとね、袖ヶ浦市で、
はい、
あれがあるんですよ、騎士団万博があるんですよ。
なんすかそれ。
あの騎士団って知ってるでしょ。
わかります。
あの、木更津市出身でもないのに木更津市出身だって言い張ってるあの人たち、ね、本当は隣の市なはずなんだ。
あら。
機密だかなんだかの人なんだよね、あの人たち、ね、
うんうん。
なんだけど、木更津がまあ一番ね、この辺じゃ大きい町だから、うん、木更津出身って言うときはなんか、うん、なんとなくいいかなっていうので、木更津出身っていう。で、そんな木更津出身って言ってる、本当は木更津出身じゃないのに木更津出身だって言ってる騎士団が、うん、またその隣の市の袖ヶ浦市で騎士団万博っていうのをやるのよ。
ね、
ややこしいでしょ、
うん、
で、これはね、あの、袖ヶ浦のなんか公園みたいな、まあ、でっかい公園があるんだけど、そこでやるんだけど、は
い
は
い、
今年はね、今年すごいよ、なんかなんだっけな、米米クラブとか。なんか毎年すごいの来んだよ。すごいんだよ。あの、なんか騎士団の人たちはね、やっぱ芸能界ですごいなんか、あるんだね、つながりがね。なんかすげえ大物来んのよ。
気になりますね。
うん、あの、それも、もうチケット無理なのかな。
うん、
毎年やっても、なぜか袖ヶ浦市でやってますよ。
マニアックな、
そういうのもありますね。よかったら、木更津市、はい、袖ヶ浦市、この辺にね、はい、遊びに来るといいんじゃないかなと、
いいと思います。
このように思う次第でございます。
はい、は
い、いうことでございましてですね、今週もですね、はい、たくさんたくさんリスナーの方からお便りをいただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今週ですね、お便りをいただいたリスナーさんの、お名前の方ですね、畑中さんの方からご紹介していただきたいと思います。
はい、はい、ご紹介します。メールをくださったのは七笑いさん、バナナウオさん、熱帯ポンカンさん、金霊塚さん、バンブーさん、ママウサギさん、ソニカルさん、0436.jp さん、札幌マーシーさん、スチール大使さん、茨城のオムライスさんでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では畑中さん、今週もですね、
はい、
おしゃべりしていきたいと
思
いますよ。どの話題からしていきますか。ですね、
はい、
24時間テレビ、
え、今やってんですか。
やってない、やってない。24時間テレビ、日本テレビ、日テレの、はい、24時間テレビ、今年は8月26日から27日ですよ。で、今話題になってる、毎年マラソンをするじゃん。なんでマラソンをしてチャリティーになるんだよ、うん、ですかりおなじみのマラソンをするじゃないですか。
うんうん、
チャリティーマラソンってやる。あれですね、寛平さんが最初にやり始めたんだよね。
あ、そうなんですね。
そう。で、なんかそれがなんか受けちゃって。で毎年やることになっちゃった。で毎年ほら誰がやるんだって。でマラソンやったらその後ちょっと落ち目になっちゃうとかさ、いろいろ言われながらも毎年やってるじゃないですか。ね、途中で車乗ってんじゃねえかとかさ、
ね、
ほとんど歩いてもゴールできる距離なんじゃねえのとかいろいろ言われながらね、やってるじゃないですか。で今年は話題になってるのが、今この時点でまだ誰が走るかっていう発表されてないんですよ。今年はね、
もう直前ですよね。
そうで、本当だったら
準備してないと、
本当だったら6月ぐらいに発表してる、毎年は。で今年は、発表してなくて、でどういうことかっていうと、番組の当日に発表するんだって。で、誰が走るかっていうのはその、当日にその、武道館、今も武道館でやってるのかな、あれ、会場にいる人の誰かっていうのと、あとは走る理由のある人っていう発表だけされてるのね。でなんかその司会の人とか一通りその会場にいることが決まってる人はもうすでに簡単な指導というか、誰が走るか分かんないからみんなさせられてるっていう体なのね。
いやん、かわいそう。
でこれがさ、今さ、いろいろ言われてて、一番ネット上とかで言われてるのが、もうこれはパワハラだろうと。要は当日急にお前走れって言われて、生放送中に言われて、走らないわけにいかないじゃん。
そうですよね。
でしょ、でもこれはもう完全にその何、テレビでもう、その番組の偉い人がこいつって決めた人が、無理やり走らされるっていう感じに、もう取れるでしょ。
取れる。
これちょっとないよねなんていう言われ方をしてたりね。で逆に言うと、当日急に言われて24時間のそのマラソンできるってことは、結局誰でも走れんじゃね。別に事前に何ヶ月も必死になって練習しなくても、じゃあ今までの何だったのっていうことを言われたり ね、いろいろされてるわけです。でこれ僕ね、日テレは多分この結局当日のオープニングあたりの視聴率を上げたいがためのっていうのが一番の理由なのと、あと一部の新聞とか報道では、本当はリューチェルっていうでしょ、あの人に決まってたんだけど、でそれがすっぱ抜かれちゃったの、発表前にすっぱ抜かれちゃったから、なんかちょっと、でそれでなんかリューチェル側がなんか、もともと自分じゃなかったっていうことも知っちゃって、要はになんか候補としては3番手ぐらい4番手ぐらいの、でずっと断られてきて、仕方なくリューチェルみたいな感じになってたのを、その本人には言ってなくて、番組側として、でそれでちょっと へそ曲げちゃって、で苦肉の策なんじゃないかなとかいろいろ言われてんだよ、でこれで結局当日発表になるってことになったんだけど、これさ、日テレとしてはもう大失敗だと思うの、僕としては。だってどう転んでもさ、いい評価出ないと思うんだよ。だってこれがね、例えばバラエティ番組だったら分からなくないんだよ、こういうのも。ほらフジテレビがやってる方の27時間テレビみたいな感じのノリだったら、今年はちょっと違うらしいんだけどね、 うん、27時間テレビも9月になって、でさらになんかなんか日本の歴史がうんぬんっていう、全然ガラッと変えるらしいんだけど、あのそれはそれでまたあの中井くんとの関係でうんぬんってあるらしいんだよ。なんかよくわかんないけどさ、
面倒くさいですね。
それはそれで置いといて、ね、ああいうバラエティ系だったらね、それ当日、うん、勘弁してくださいよみたいな感じのノリでやるのも、うんうんうん、ありだろうし、
まあありっちゃありですよね。
で途中でおふざけも入れられるんだったらね、
うんうん、
ありじゃん、そういうのもさ、うん、だけど、うん、これはもうチャリティー番組なわけじゃない、
うん、
ね、障害を持った方を感動に変えるという、うん、感動をもたらすための道具にしてしまうというこう立派なチャリティーなわけじゃないですか、
うん、
ね、これがさ、これでこれやってでもなんか成立しない気がするの。
すごく。なんかそもそも何のためにやってるかがよくわからないんですけどね。
走る姿が感動になるんだよ。
なんかもうそもそもその24時間テレビっていう番組自体がよくわからないっていうか。
24時間テレビは僕が子供の頃に第1回が始まった時は、うん、当時はまだね、真夜中はテレビはやってなかった時代なのよ。
うん、
真夜中は早いと11時とか12時ぐらいに、
うん、
これで今日の放送終了しますっつって、
うん、
でそっから砂嵐になるのよ。カラーバーだったり砂嵐 で朝になったらまた再開するっていうのが当たり前だった時代なの、当時は、
うん、
その中で20時間ずっとぶっ通しで放送があるってことがすごかったの、うん、もう そもそも。で子供心に24時間テレビをどこまで起きて見てられるかっていうのに、
うんうんうん、
チャレンジする日だったのよ僕は。じゃあ24時間テレビ今日あるから駄菓子屋さんで、ね、
うん、
お小遣いの500円握りしめて駄菓子屋さん行って駄菓子いっぱい買ってきて、うん、テレビの前にテーブル置いて、その駄菓子全部出して、うん、よし今日は起きてるぞーなんつってで10時ぐらい寝るっていう
、ね、
起きてらんないんだけど、絶対起きてらんないんだけどさ、
うん、
でまたほらチャリティー番組だから、
うん、
バラエティーじゃないからやっぱ子供が見てでもね、うん、よくわかんない内容のドラマだったりさ、うん、ドキュメンタリーみたいなのが多いから、
う
ん、まあ、起きてらんなかったんだけど、
うん、
あとはね、当時はやっぱり芸能人に直接、
うん、
何、募金を渡せるとかっていうのが、
うん、
もうすっ、うん、今よりも全然すごいことだっただと思うんだよね、だからすごい結構募金も集まってたんだと思うんだけど。
なるほど。
でね、そのマラソン、うん、今年のマラソンですよ、ね、
はいはい、
でもしこれが普通にね、もう事前に本当はもうすでに決まる、この人走るって決まってて、
うん、
でその人はもうちゃんと練習を積んでて、で当日急に発表されたみたいな体でやるんだったら、これは視聴者をちょっとバカにしすぎじゃない、
うん、
こんなのはもう茶番もいいとこじゃん、
うん、
ね、でリアルにじゃあその場で発表して、じゃあ急に誰走れってなったら、これはこれでちょっとかわいそうな感じになるじゃん。
うん。
で、あとは考えられるのは、
うん、
やっぱり逃げとしてはリレー方式。
あー、その方がいいのかな。
そうだから出演者みんなで交代で、こっからここまでは誰々、こっからここは誰々みたいな。
うん。
なんかリレーでさ、もう負担のない、あんまり練習してなくてもそこそこ体力のある若い人とか走り慣れた人だったら、ある程度走れる距離の中で、
うん、
こう交代でさ、リレー方式でやるんだったら一番いいのかなとは思うけど、
うん、
うん、ちょっとどう転んでもなんか批判は出ちゃう企画なんじゃないかなって、これをチャリティーでこれやっちゃいけなかったんじゃないかなって気がする。なんかの苦肉の策なんだろうけどね、きっとね。
うん、
ね、24時間テレビ見てましたか？
いいえ、
今あれ一回も見たことないの？
見たことあるんでしょうけど、うん、見たっていう記憶はないですね。
ないんだ。もうあれだ、もう畑中さんの時代は 24時間ずっとテレビが放送してるなんていうのは、
うん、
さして珍しい話でもなかったのか。
そうかな
そうでもない感じなの。
どうなんでしょうね。でもあんまり深夜はテレビ 見なかったですよね。
もう早寝早起きの畑中ですが。
ちょっと違うけど。
違うんだけど。
うん。
そうか。じゃあ、あんまり夜遅くまでテレビを見る習慣はなかったの、そもそも。土曜日の夜はウィークエンダーとか見なかったの。
何ですか、知らないです、ね。
ウィークエンダーの再現 VTR で、いやらしいとか思わなかったんだ。
いや、その番組自体は分かんないですね。
知らないんだ。出てた、泉ピン子さんとか出てた。
いや、分かんない。
知らないのね。
うん、
大丈夫、この番組聞いてるリスナーの多くの人は分かってるから大丈夫。
ふ
ーんってね。さあ、次の話題いきますよ。ね。
はい。
次はね、お話ししたいのが、
はい。
そう、今週ちょっと思ったのがね、
うん、
東京ドーム何個分っていう表現の仕方、
よくしますね。
よくするでしょ、東京ドーム何個分、はい、すごいなーってのはなんとなくわかるけど、うん、じゃあ実際どれぐらい広いのか全くわかんないと思わない、うんう
ん、わかんないですね。
だって東京ドームがどんぐらい広いか知らねえんだもん。
うん、わかんないですね
東京ドーム中入ったことないし、僕。
あ、この間行きましたよ。
何で行ったの？何？野球？
そうそうそうそう。
あ、そうなの？
巨人 VS、スワローズ？
お、
違うな。スワローズ？スワローズだ。うん。
行ってきたんだ。野球とか見るんだ。
あ、見ますね。
すごい。
あ、見ないですけど、
見ないのか。
会場には行きますね。
何しに、ね、ビール売りに行ったの？何なの？
違う。応援しに行ってました。
応援しに行ったの？だから全然そんなイメージないんだけど。
あ、別にファンじゃないんです
か、ね、ファンじゃないの、なんか、
うん、
新聞の勧誘でなんかもらっちゃったの
あ、なんか、うん、もらったのをもらったみたいな、
あ、
もらった人がいたから連れて行かれたみたいな。
あ、そういうことね。
うん、
違うんだよ、あれでしょ、どうせそれは男の人なんでしょ、一緒に行ったので、それは本当は自分でちゃんとお金出して手に入れたチケットなんだけど、そのまま行こうぜって言うと、なんかかっこ悪いから、これさ、もらっちゃってさ、行く人いないから一緒に行ってよっていうので、まんまと行ったんでしょ、一緒に。
うん、まあ4人ですけどね。
4人なんだ。4人なんだ。さ、ちょっとつまんねえな。
うん、
そうなんだ。でね、そのね、東京ドーム何個分って言われてもよくわかんないじゃん。
うん、わかんないね。
で、東京ドームってじゃあどれぐらいなのって、広さ。ね、面積どれぐらいなのって調べたら、46,755平方メートル。
うん、ね、もうすでにわからない。46,755
平方メートル。
うん。
わかった？
え？ 46,000 までしかわかんない。
46,755平方メートル。
755平方メートル。はい。はい、
なんですよ。
46755。はい。
これ別に後から試験に出ないから大丈夫だよ。はい、で、ほら、分かりやすくしなきゃいけないわけですよ、これをね。
うんうんうん、
そうすると、じゃあ何がいいかなっていうと、畳。
うんうんうんうん、
畳、ほら、あるでしょ。
うん、わかるわかる、
ね、で、東京ドームが畳何畳分ぐらいなのかっていう話で。
はい。
ね。
すごい数になりそう。
28,230枚分らしいの。
うん、畳2万枚とかわかんないな。
28,230枚ぐらい。だから東京ドーム、うん、2個分の広さがあるんですよなんていう時には、うん、これは56,000いくつ？460ですか？60枚の、うん、あ、そんなに畳があるんだねなんつって。すごいねって、雑魚寝しても大丈夫かななんて思う。
余裕じゃないですか。
余裕なわけですよ。ね。でこうやってちゃんと日本人でも分かるようにしていかないと。
うんうん。
ね。
そうです、
ね。だからほら、キティちゃんとかもさ、
うん、
ほら、何センチって言われてもよく分かんないから、
あ、
ほら、リンゴ何個分っていう言い方するじゃん、
はいはいはい、
キティちゃん。
リンゴにもいろんな大きさあるけど。
いやいや、もうリンゴ何個分なんで大丈夫なんです。
うん、
うん、で。そういう言い方をしていきましょうって、今週ちょっと思って。
はい、なるほど。
そうそうそう、東京ドーム何個分って言い方、そろそろやめようよっていう。
ね、
ちょっともっと分かりやすい例え、ちょっとみんなで考えていかないとさ。ね、身近なもので。だ最近だったら、ほら、あの、うん、iPhone 何個分とか。
すごい数になりますね。
iPad 何個分とか、そういう言い方をしていきましょう、これからはね。
はい。
はい。ね、あともう一つ、じゃあ今週もう一つだけお話しさせてください。
はい、何でしょう。
バリュー。
バリュー。
バリューっていうサービスがありましてね。
はい。
これ何かと言いますと、ざっくりご説明をしますと、
うん。
ですね。僕、竹内の、
はい。
今の価値は、
ああ
いきなりわけわかんないこと言い始めるけどね、うん、竹内の今の価値は、118万2519円です。
うん、
こういうこと。
あれ
え、
そうなんですか。
僕は118万2519円らしいんだ、どうも。
買おうとしたら、
そうそうそう、買おうとしたらっていうとおかしいけどまともにね、あの、説明していきますけど、はい、あの、はい、バリューというサービスがありまして、これ何かというと、はい、あの、うん、例えば僕を株式会社のように見立てて、
はい、
要は株を、竹内の株を発行できるっていうようなサービスなんですよ。
うんうん
うん、なんとなくわかります？
なんとなく。
で、で、このサービスを利用開始すると、まずあなたは、
うん、
価値はいくらですってこのバリュー側が決めてくれるんです。決めてくれるんです。で、それ何で決めてるかっていうと、
うんうん、気になる。
Facebook とか、
はい、
Twitter とか、
うんうん、
Instagram のフォロワー数を基準に金額を決めているらしいのね。でいくと、僕は今、うん、一番最初ね、242円、
うん、
要は、1バリュー1株242円だったんですよ、うんうんうん、で、5000株僕は発行したので、うん、竹内は5000株今持ってるんです。
発行は枚数決めれるんですか？
それはね、
枚数
なの、これ、あの、なんかね、1000バリュー持ってる人もいるし、
うん、
5000の人もいるし、もっと多い人もいるし、いろいろなんです。
うん、
で、僕5000にしたのね。
うん、
で、242で、今ね、あの、これがね、売り買いするのがね、ビットコインっていう、要は仮想通貨を使ってやり取りするんで、
はい、
その相場でちょっとね、その円が変わってくるんだけど、今ね、237円までちょっと今下がってんの。
は
いはいはい、で、それで
換算すると、
そう、それで換算すると、118万2519円。
うん、
僕の、あの、今、僕の資産としてあるわけです、
う
ん。僕の今のバリュー全部売ったら、こんだけの金額になるはずなんです。
へ、
う、ぇ、ん、だけど、まだ売りに出してないんで、
うん、
で、こんなサービス、ちょっと面白いでしょ？あの、自分の価値はいくらなのかなとかさ。
うん、
じゃあ、あの、これを、じゃ例えば僕が、実際この、うん、持ってる5000のうち、まあ、5、5バリュー分ね。売りに出しましたと、
うん、はい、
ね、で最初はあれですよ、今だったら237円から買えるわけですよ、
うんうんうん、
だけど買いたい人がたくさんいたら、
うん、
値段は上がってくるわけ、株と一緒ですよ、
うんうん、
ね、でほら、竹内これから、あの、どんどんもっと知名度が上がって、うん、竹内はもっと、あの、価値のある人間になってくるんだと、もう僕は竹内を応援したいんだ、うん、私は応援したいんだっていう人がいっぱいいれば、
うん、
竹内のこの価値はどんどん上がってくるんです。競われていくからね、うん、株と一緒で。
うん、
で、あの、竹内もうダメじゃねって言ったら、これ今度売りがいっぱい、
うん。
売りたい人の方が買いたい人より、買いたい人よりも多ければ、どんどん、いや、株と一緒でやっぱ下がってくる
わけ
です。うんうん、だから、僕は今5000バリュー持ってて。
はい。
これを、まあ、小出しにしていくわけですよね。
小出しって売るってことですか？
そうそうそう、小出し。じゃあ、じゃあ、10バリューだけ出してみようかな、なんつって。
うんうんうん、
あの、いっぱいほら、市場に出ちゃうとさ、価値が下がっちゃうから。うん、 少しずつ小立ちにしにしていくわけ、
うん、
で、でこれから竹内がもっとポッドキャストを頑張って、
うん、
もっと知名度が上がって、
うんうん、
価値のある人間になっていけば、これが、うん、あ竹内のこのバリューが欲しいぜと、
うん、
いう人が増えていけば、どんどんこれが価値が上がっていくわけですよ。これが1000円になり2000円になりになる。で逆に、畑中さん、うん、僕が売りに出しました、今だったら237円で買えるわけです、
うんうん
ね、これが、例えば1ヶ月後竹内頑張って、で周りから人気がすごく出て、
うん、
竹内のバリューが欲しいって人がいっぱい出た時に、
うん、
おじゃあいいよ1000円だったら売ってやるよって売り出すするじゃないですか、畑中さん1000円でね、はい、で買う人が出れば畑中さんはほら700何十円儲かるわけです。
いいです ね、
ね、こんな楽しみ方もできるし、
うん、
単純にあの竹内を応援してやるために買ってやろうかなっていう感じの応援の仕方みたいなこともできるし、
うん、
ま、あのこの発行する側としては、
うん、
ま、自分はどれぐらい価値があるのかなっていう部分でちょっと、まあ、楽しめるかどうか分かんないけど、
うん、
ちょっと面白いサービスだなと思って、もう早速登録して始めてみたのよ、
うんうん、はいはい、
うん、でさっきも言ったけどやり取りがね、うん、ビットコインっていうのを使うのね、
うん
うん、で今ちょうどこれビットコインがさ、
うん、
あのなんかねちょっとお家騒動みたいなことがあって、
なんか分裂って言ってますよね。
分裂する、結局したんだよね、分裂したんだよ。で今、うん、丸く収まったから何の問題もないんだけど、
うん、
ただあの市場がそういうことになってるからちょっと今あのバリューの方も売買停止みたいな状態になってるんで、
うん、
僕せっかくね審査通って自分のこのバリューを発行できる状態になったのに、うんうん、今5000バリュー持ってるのに、なんかね、8月7日ぐらいまではとりあえず止めときます、売り買いできませんなってるから、
うん、
何もできないでいるって
残念。
だから僕はこれをあれですよ、あのとりあえずねちょうど配信されてる頃には多分再開してるかなって感じなんで、うん、
ああそんな感じしますね。
その時にはちょっと出そうかなと思ってます。のであの興味のある人はバリュー、うん、VALU っていう書くんだけど、うん、バリューって検索してもらって、うん、竹内を検索、あの説明欄とかにもねリンク貼っておきます。竹内のそのバリューのマイページ、竹内のページに飛べるようなリンク貼っておきますね、
うん、
興味のある人は登録してもらって、で、ね、バリュー自体は自分でそのバリュー発行しなくても、
うん、
株を発行するようなことしなくても売り買いだけでもできるんですよ。
へ
ー。で最低であの必要なのは Facebook のアカウントが必要みたい。Facebook のアカウントと紐付けて登録ができるので、
うん
うん、普通に人のバリューを買ったり売ったりっていうことはそれだけできれば登録すればできちゃうみたいなので、興味があったら、まあ、竹内がどれぐらい価値が上がったり下がったりしてるかっていうのをね、
うんうん、
ニヤニヤしながら見ていただくのも楽しみの一つだと思いますし、
楽しみですね。
まだね、出たばっかりのもので、
うんうん、
企画というかこのものでね、で、うん、のこれ、これあれ見た、あの堀江さん、堀江貴文さん、はいはいはい、が絡んでるみたい、スタートした時に、ね、で正直なところこのサービスまだベータ版なんです、
うん、あそうなんですね。
本当に始まったばっかり、今年の5月の31日にスタートしたばっかりで、
うん、
まだでもね7月21日時点で約1万2000人がもう発行してるみたい、自分の
バリュー、うん、早いですね皆さん。そう
みんなが今がチャンスなんで、始まったばっかりの時にちょっと感度いくと得する可能性もあるし、
うん
うんうん、いろいろねいい思いをする場合もあるし、
うん、
もしくはまだベータ版でこのままこのサービスが終わって、
うん、
売り買いした分が全部パンになる可能性もゼロではないですからね。
お
これ気をつけない、これどんなサービスでもそうだけど、
うん、
自分のその投資したものが全部パンになっちゃうことって絶対ありますからね、うん、
ありますね。
極端な話すると、僕のバリューを買ってくれた人が、まあ、仮にいるとするじゃないですか。畑中さんが例えば、ねうん、5バリュー買ったとするじゃないですか、うん、したら、うん、竹内がじゃあもうやめたって バリューやめたら脱会ってするじゃないですか、
うん、あそういうこともあるんですね。
そうそう、そうすると、まあ、あの会社でいう株式会社でいうとこの倒産みたいな感じですよね、
うん、
急にだからその買った分の僕のバリューは紙くずというかデータくずになるわけです。だ僕はまあまあ、 あの続やめるメリットもないんで今のところ、
う
ん、あ僕はやめる理由もないんで、
うんうん、
やめることはないと思うけど、
うんうん、
まあ、バリュー自体が終わっちゃったら僕にはどうにもできないですね。
そうですね。
その辺のリスクはあるよというところを前提の上で、
うん
ね、前提の上でもし、うん、あこれ面白そうなサービスだな、あ竹内やってんだな、ちょっと覗いてみようかなって思う人は覗いてみてもらってもいいし、うんうん、あちょっと応援してやろうかなって言ったら僕が発行した時に買ってもらってもいいし、
うん、
ただ僕はその後もしどうなってもね、バリュー自体のサービスなくなっちゃっても僕はもうどうにもできないんで、その勘弁していただきたいっていうのと、
うん、
あとねこれ面白いのがやっぱあの、うんうん、あの株式会社とかでもさ株か持ってるとさ株主優待みたいなのあるじゃん、
うん
うんね、あの優待券がもらえたりこういうサービス受けられますよとかいろいろ、
はいはい、ね、ありますね。
ああいう
そういうのもあるんですか。
こういうようなシステムもこれバリューもあって、
へ、
例えば、まあ、優待をつけないこともできるのね、一切、
はいはい、
いくら持ってようが僕のものを持ってようがバリュー持ってようが、うん、一切つけませんでもいいんだけど、
うん、
あのつけることもできて、
つけた方が面白そうですね。
例えばあの、まあ、僕だったらあの、うん、まあ、例えば株主、まあ、バリュー、うん、バリュー、僕のバリューを買ってくれた人は例えば、ポッドキャストの特別音源が聞けますよとか。
うん、あ
ね。
選べるんですね。選べるっていうか、自分で考えられるんです
ね。そう、いろいろ自分で考えて、自分で書けるんですよ。
へぇ、
で、そういうこともできる。だから例えば、うん、あの、そんなプロジェクトでオフ会があった時には、うん、あの、うん、何割引きで参加できますよとかね。いろいろ考えられるでしょ、優待も、
うんね、そうですね、う
ん、だから今のところ僕ね面倒くさいからそこでやるつもりないんだけど、
うん、うーん、あのちょっと思ったんですけど、うん、あのフォロワー数で株価がなんか最初決まるって言ってたじゃないですか、うんうん、
自分の価値が決まる、ね、
あそうそうそうそう、だから最初やるときに、うん、Facebook とかあのフォロワー数少ないアカウントを用意しておいて、うん、登録して、うん、いっぱい増やしたらその後上がるとかそういうのではないんですか。
ね、その後上がるのは、うん、一発目の要は初値が決まるだけだから、
うん、あそういうことか、
フォロワー数で、だからこれが、例えば、うん、あの、うん、フォロワー数が5万人です10万人ですっていう人はもう、うん、初っ端から高いんだよ。
そうですよね、
買うのも難しくなるわけですよ、
うんうん、
だから僕みたいにまだまだこれから伸びる可能性があるんだかないんだかよくわかんない微妙な感じのやつのやつを買っとくと、
うん、
まあ、将来どうなるかわからないよね、うん、ちょっと楽しみがあるよね、
うん、
だすごい、だからこれあのさっき言った堀江さんもね当然やってるわけですよ、
うん、
とんでもない金額ですよ、
う
ん、うん、まあ、もう手が出せない金額です。
はあ、そうですか、
ちょっと面白いでしょバリューって
ね,
ね、まだこれ意外とね、僕あのツイキャスでツイートキャスティングっていうサービスがあって生配信するサービスがあるんだけど、それ僕ちょこちょこやってるんだけど、
はい、
あそれ の, あのアドレスもあのリンク書いてありますんでね、よかったらね登録しておいてくださいね、そのツイキャスを やるんだけど、ツイキャスでちょっとねバリューの話したの、
ただ
結構知らないんだよみんなまだバリュー、
うん、知らなかったです ね, ね、
これ面白いで、実はこれ僕バリュー一回ね審査落ちてる、うん、
え落ちるとかあるんですか
落ちる、あのね、まず自分の、Facebook、うん、のアカウント、 Twitter のアカウント、 Instagram、うん、のアカウントを紐付けて、
うん、
で、自分はどれぐらいのあのうん、バリューを発行したいっていうのは一応選択できるんだよね、で選択して、
はい
はい、であの審査がある、一応審査がある、
うん、
で、なんかいろいろ見てるとほとんどね、うん、落ちることはないらしいのよ、結構甘い審査らしいの、
はい、
だけど僕1回目落ちたの、
なんでなんで
分かんないんで、 全然わかんない理由が。で、あの、ダメ元でもう一回通してみたの。
うん、
で、その時に、一番最初に僕に実は、1000バリューで登録し、申請したつもりだったんだけど、
はい、
もしかしたら、2回目に申請しようとした時に、うん、1万と5千とからしか選べなかったの、僕。ってことはもしかして1万で登録してたのかも、申請したのかもしれない、で審査落ちちゃったのかもしれない。
お
で2回目は5000円で申請したらなんか通ったんだよね。
へ
お前そんなにあれだよっつって、無理だよです。1万も発行できるようなお前価値ねえんだからっていうことで落とされたのかもしれないし、
うん、
僕ツイッターはそこそこやってても
うん、
Facebook と Instagram もほとんど何もやってないんで、
うんうん、
それで落とされたのかなと思う。だからそれはね、分かんない。なんで落とされたか分かんない。
うん、
で2回目の審査は普通に通ったので。
なるほど。
そう。で、通って、早々、うん、その、売買一時停止してますっていう、うん、ことになってね。
これ私登録できなそうですね。
なんで？
だって Facebook もやってないし、Twitter もやってないし、もうやってないもん。
普通にほら、審査通すにはある程度、Facebook もお友達がいないとダメかもしれないけど、
うん、
普通に、会員登録みたいなことであれば、Facebook のアカウントがあれば OK なんで、
うん、
まあ、それ用にせっかくだから、あれじゃない？ Facebook のアカウント1個作っときゃいいんじゃない？めんどくさいって今思ったでしょ。
ちょっと。
うわ、出たよ。もう、めんどくさがり屋さんなんだから、もう。あなたは、そういうところがある。
はい。
注意したまえ。
はい。
いうことでございまして、
はい。
エンディングいきます。
お、早い。
早い。はい、エンディングです。
はい、
はい、エンディングではですね、皆様からいただいたお便りの方をですね、ご紹介していきたいなとこのように思う次第でございまして、
はい、ご紹介しましょう。
はい、じゃあ畑中さんの方からですね、熱帯ポンカンさんのお便りをご紹介してください。
はい、はい、熱帯ポンカンさんからのメールをご紹介いたします。第244回を聞きました。竹内さんの爆風スランプに対する熱い思いに興味津々でした。今ランナー大きな玉ねぎの下でに込められたメッセージに思いを馳せ、さらにブルーバスブルースを YouTube で見ていたら胸が熱くなりました。私は爆風スランプというと中学生の頃にエアチェックした週刊東京少女 A と無理だん無理だ
うん無理だ
無理だ。あの頃は、カモン達夫さんのイケイケ、川口博士、あったら怖いセレナーデと双璧をなすコミックバンドだと思っていました。そうそう、ファースト&セカンドアルバムの中古 CD 価格交渉について、CD のプレス枚数が少ない、もう一つの要因として、その頃、1984年から85年、が、ちょうど LP レコードから CD に切り替わる時期だから、CD のプレス枚数が少ないもう一つの
同じところをもう一回言う
のねというのもあるのかなと思いました。はい、といただきました。
はい、ありがとうございます。熱帯ポンカンさんね、これだけもうもっとねいっぱいメール書いてもらったんだけど、
そうですね、
一部分だけ紹介させてもらいました。
はい、
ね、思わず畑中さんがね同じところを二度読むというね、
はい、間違っちゃった、ね、
間違えちゃって最後ちょっと可愛く読んでごまかすっていう、ねありがとう。先週の配信で僕が爆風スランプの話を永遠してて、
熱かったです。
ね、僕は爆風スランプの CD を今更ながらね、もう大人買いで、うん、中古で全部揃えるのに買ったんだと。
う
ん
う
ん、ね、だけど、もうファーストアルバム、セカンドアルバムあたりは、もう、まだ、その、 爆風スランプが人気が爆発する前に出たアルバムだから、まあ値段が高くてっていう話をね、うんうんうん、先週したんですよ。で、はい、あの爆風スランプこの曲好きなんだとかいろいろねお話しさせてもらったんだけど、
うん、
あのこれあれですよね、そのちょうどやっぱりあのこの熱帯ポンカンさんがね書いてもらってるように、
はい、
あのちょうどやっぱりねあのファーストセカンドアルバムあたりは LP も出てるんだよね、はい、LP から CD にちょうど入れ替わるところで、うん、LP だけ買った人とかもいて、
うん、
で CD で買った人はまだ CD 自体が高かったからプレイヤーが、
ああプレイヤーの方が
普通にねプレイヤーだけで10万とか平気でしたからね。
あ、そんなするんですね。
最初は本当高かったから。
へえ。
で、あのだからそれでまあ、うん、発行枚数プレス枚数が少なかったからじゃないと、うん、確かにそうかもしれないね。
うんうんうん、うん、そう言われるとそうかもしれない。そうそうそう。
畑中さんはあれですか、僕先週ほら爆風スランプいいよこれが絶対いいよなんつって、
うんうん、
YouTube で見るんだなんて、
うん、見ました見ました
見ました、どうどうどう、うん、どう、
あ、なんかちょっとあの、うん、そこまでしっかり見たわけじゃないんですけど、うん、知ってましたよ、聞いたことありました、
ブルーバスブルース、
うん、誰に借りたのか分かんないけど自分で買った記憶はないんで、
まあ、まあそう
です
よね、
ないんで誰から借りたんだと思うんですけど、
うん、
うん、
へえ、そうなんだ、
うんうん、
でどうだったの、
え、
あ、知ってる以上
知ってる懐かしいみたいな、
あ、そう、
あ、聞いたことあるなんだっけみたいな、そんな感じ、
そんな感じだったの、
うん、
あ、そう、
うん、
うん、
はい、
そうなんだ、
うん、あの私この爆風スランプってなんか、うん、あられちゃんあったじゃないですか、
あられちゃんあったね、
ま
あ、あられちゃんはあったというより僕の中ではまだあられちゃんはいるけどね、
ある、いますけど、うん、あれの関係なのかなとかって思ってました。
どういうこと、あられちゃんの関係、
だからあの熱帯ポンカンさんが言うようにコミックバンドっぽい雰囲気で見てましたね、
うん、あられちゃん
見てたのかな、
あられちゃんはコミックバンドと関係なくね、
関係ないんですけど、うん、あのなんだろう、そういうなんかパロディみたいなのをやってる人たちなのかなみたいな、
ああ、
うんうんうん、
あのね、これ爆風スランプは本当はちょっとおふざけっぽいことをやりたいね、本当は、
本当は
そういうのもやりたい人たちなの、
うん、
なんだけど
名前とかそんな感じですよね、
そう、でもあの売り、もうとりあえず売れてすごいね、その何ふざけてるんだけど、その、うん、その前提、その何バンドのそのギターの腕前とかドラムの 腕前は半端ないんだよ、うん、すごいんだよあの人たち、うんうん、で基礎がちゃんとできてる上でふざけてるからあの人たち面白いの、
あ、なるほど、
うん、だからもうで、うん、僕ね、うん、思ったのは、
うん、
ここからやっぱり学んでることってあるの、爆風スランプは本当はうん、自分たちのやりたいことはあるんだけど、だけど世間で売れるのはこういう曲だっていうのもあって、うん、でまず売れないと自分たちのやりたいことができないから、
うん、そうですね。ね、
いや、自分のやりたいことだけやってても、うん、誰も見てくれなかったら、誰も聞いてくれなかったら意味がないから、まず売れちゃえっていうので、うん、売れる曲でランナーを作ったって話、多分先週したかな、をしたの、うん、で、ランナー見事に売れたじゃない。でそこからポンポンポンってもう知名度も上がって、
うんうんうん、
もうそこからもう自由に、もうそこからはもう自由にできるわけですよ。
いいですね。
もう自分たちの本当にやりたいことができるわけですよ。
うん、
っていうのを僕はなんかね、爆風スランプから学んで、まずは何かやるときには、
うん、
周りが認めてくれることとか、
うん、
自分がね、本意でなくても、
うんうんうん、
周りが求めてることとかをまずやって、
うんうん、
で認められた上で、
うん、
自分のやりたいことに移らなきゃダメなのかなとかね、
うん、
そういう考え方がね、
ちょっと今のメモっときますね。
ね、ちょっと生まれたちょっと爆風スランプの、うん、その売り出し方っていうか、
うんうん、
そっからねなんかあれした記憶があります。
確かにそうですよね。うん、
でね、あとあれですよ、これ今書いてもらってる、
うん、
私は爆風スランプというと中学生の頃にエアチェックした週刊東京少女へ、うん、知らないでしょ。
知らないです。何ですか、
これ CM の曲にもなってたんじゃないかな。
CM
で無理だとか知らない？
全然わかんないです。
知らないのか。
何ですか、歌ですか？
歌です。
あ、聞いたらわかるかな。
無理だはベスト10とかも出てるよ、うん。あ、そもそも爆風スランプがテレビに出始めたのって無理だからだと思う。
へ、
無理だでちょっと面白いやつらがいるぞ的な感じの、本当にそれこそコミックバンドっぽいような感じで、うん、なんかベスト10のその何、うん、あるじゃん、そのスポットライトのコーナーとかさ、知らねえか、ベスト10を知らないのか。
ベスト10は分かります。
知ってるのか、どうなんだ、はい、うん、とかね、あと夜の人スタジオとか出て暴れて、
うん、
いろんなセットぶっ壊しちゃったりしてやってたね。でそっから、まあ、いろいろ、まあ、ちょっと、まあ、そんなに跳ねることもなく行って、うん、ランナーでボーンと跳ねた感じだから、
うんうんうん、
またほらもうあれだよ、爆風のランプの話でさ、でほら、うん、ほら畑中さんこれメール読んだけど、エアチェックって何って言ってたじゃん。
そうそう、何ですか？
エアチェックって要は当時は CD とか学生の頃は買えないじゃん、うん、
そうですね。
そうするとFM ラジオとかで、
はい、
要は一応大体フルで流すのよ曲を、それを録音して、
うん、
そこだけ編集したりして、
うん、
自分のオリジナルカセット作ったりしてたのよ、
うんうん、
それをほらラジオだから電波だからエアーでしょ、
うんうんうん、
のチェックしてたって言ってたらしいよ。僕はもうそんな時代じゃないからよくわかんないけど、合ってるかどうかもわかんないけど、これがね、
いやなんかそんな感じなのかなとかも思ったりもしたんですけど、うん、なんだろうと思ってうん、
そうそう、そういうことですよ。だ昔は俺、僕も本当に本当にガキンチョの頃はテレビの前にさ、
うん、
テレビのスピーカーの前にラジカセを持ってってさ、ね、歌番組を録音するのよ。
はいはい。
したら録音してる大事な時に親が来て、うん、あんた早くお風呂入っちゃいなさいとか言い始めて。もうとか言いながら、でもうまで録音されたのが残っちゃうんだよね、この
面白い
そういう時代、そういう時代でしたよ。
いいですね、昭和。
そう、昭和っていうな。あれで友達から借りてきたさ、カセットテープをダビングするのにさ、うん、ダブルカセットってのがあるんだよ。
あ、ありましたね。
で右と左にこれ録音する元とね、うん、録音先がを入れて、
うんうん、
でカセット、うん、ダブルカセットって意外とうちにもあったの、ダブルカセット、
うん、
だけどそんなに高いやつじゃないから、
うん、
ダブルカセットといってもね、そんな高いやつじゃん、安いやつだから、うん、微妙に右と左のカセットの回転数が違うんだよ。
へ、そんなことあるんですか。
ちょっとその録音先のやつは、まあ、当然、うん、カセットの、ね、コピーだから音も劣化するし、
うんうんうん、
ちょっとね、スピードもちょっと違うんだよね、再生する。
あらあらあら、
若干ね。
へ、
そんなこともありました。いうことでございます。
はい、
はい、いうことでございまして、
はい、
今週も楽しく
楽しく
お話ししてまいりました。そんなことないっしょ、
はい、
いかがだったでしょうか。こんな締め、こんな終わり方だったかですね、
はい、
告知です。
はい、
はい、そんないブログ、
はい、
そんなことないっしょのホームページに飛んでいただきますと、文字で書いてるブログがございまして、
はい、
ね、我々は、
です、
はい、我々は声で喋って音声のブログをいつも、ね、
はい、
ポッドキャストって形で配信してますけど、文字のブログもやっておりまして、はい、これ毎週土曜日にどうも配信しているらしい、
はい、あ、じゃあもうこの番組が配信される頃にはバッチリ
もう配信されているはずです、
はい
はい、でうちのメンバーのゆうなさんが書いてるんですけども、
はい、
今週はね、なんかね、そんないライフっていうタイトルで書いてますよ。
そんないライフ、
うんうん、内容を見るとね、
はい、
なんかね、いろいろ書いてます。なんか我々のことも書いてくれてるし、
はい、
なんか僕らがどうも、そのゆうなさんを泣かしちゃったらしいっすよ。
え、うっそ。
そんなこと書いてある、そんなこと。
あら、
あとね、
何したんですか。
あとなんかね、あの、何、大英自然史博物館展。たどたどしいにも程があるな。の話もちょっと触れてたり。してます。写真もいろいろ載ってるんで、よかったらね、時間のある人は読んでみてください。
はい、
はい、
ください。
というのも含めた、告知の方を畑中さんの方からよろしくお願いいたします。
はい、告知します。そんなことないっしょでは、皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、 sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。さっきご紹介しましたそんないブログもこちらから読むことができます。で、ホームページの URL はそんない .com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
で、来週のこの番組、はいはい、そんなことないっしょなんですが、
はい、
ちょうどですね、収録がお盆の時期に重なることもございまして、
なんですよね、
配信されるかもしれませんし、
はい、
配信されないかもしれませんし、
かもしれない、
配信されたとしても、クズみたいな番組が配信されるかもしれませんし、どうなるか分かりません。
はい、
ちょっとだけ期待して、
はい、いてください。ドキドキワクワク。
で、あ、火曜日になっても配信されないなって言ったら、あ、休みなんだって思ってください。
はい、
はい、いうことでございまして、また今週も、私イカオヤジを流すのを忘れております。ダメだな俺、こういうところはいけないところだよね。
うーん、
こういうところはいけないところ、
まだまだ改善ができますよ、
ね、もう伸びしろがあるね僕はね。
そうですね、そうですよ、ね、
素晴らしいね。
うん、これでバリューも上がりますよ。
バリューも上がるね。
上がります。
ということで、一応ね、バリューはね、
はい、
火曜日か水曜日には一回ちょっと出そうかななんて思ってますね。
うん、皆さん要チェックですね。
はい、ただこれで損しても、
うん、
ゼロになっても、
うん、
僕は保証しませんので。
自己責任で。
自己責任です。ということでお送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。